ではですね、今日は参加型礼拝です。何度かですね経験してますので皆さんよく分かられると思いますが、ここに出てますのは私たちの教会のイメージですね。で、今までは集まりました、集まるのは今日も集まってるんですけど、集まるだけでしょうか。教会は何のために集まるんでしょうかってことですね。まず礼拝です。やはり天のお父様を共に礼拝するってことはとても大事です。でもそれだけではなく、訓練というですね場でもあります。私たちは教会に集まって、そして訓練を受けて力を得てどうするんでしょう。はい、出ていきます。どこに出ていきますかはいですね、家庭に、職場にですね、社会に出ていきます。で、そのために今日は共に学んでいきたいと思います。で、今日はですね、聖書朗読者もいませんので、皆さんで聖書を開けて一緒に読んでいきたいと思います。で、聖書の箇所は3箇所しかありません。で、修法に書いてますので、そこになったらですね、皆さん一緒に開けて、そして大きな声で読んでいきたいと思います。ではまず今日はですね、心の一心によって自分を変えなさい、パート2としてお話しします。では皆さん、聖書のローマ書12章2節を開けてください。いいですか。ではご一緒に読みましょう。はい。この世と長所を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何かということで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい、感謝です。心の一心によって自分を変えなさいとあります。改革ではなく変革ですね。1ヶ月前変革についてお話ししました。改革と変革の違い覚えておられますか。静かですね。はい、改革は、リフォームですね、一部改善です。しかし変革は全面ですね、根本的からに変えていくということです。つまり土台を変える、本質の変化を言います。私たちはリフォームではなく変革を求めていきたいと思います。今日も変革について考えていきましょう。人の問題ではなく私たち一人一人の問題です、ね、私たちはよく思います。あの人が変わったらいいのに、思いませんか。夫が変わったらいいのにですね、妻が変わったらいいのに、親が変わったらいいのに、子供が変わったらいいのに、また上司が変わればいいのに、また部下が変わってくれれば万事うまくいくのにと思います。でもそれではいつまでも変わりません。状況も問題も。自分が変わる必要があると気づくこと、それが出発点です。すると何かが変わってきます。ではもう一箇所お読みしたいと思います。第二コリント3章18節第二コリント18節ですね。いいですか。はい、いいですか。3、はい、私たちはみんな神の思いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に
姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
はい、感謝です。私たちは皆栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますとあります。すごいですね。皆さん主と同じ姿になる。ではどうしたら変えられるのでしょうか。少し前の16節には主に向けばとあります。主に心を向けて私を変えてくださいと祈り、日々主の御心を求めて行動すればよいのです。まず気づくことです。何に気づくんでしょうか。私が変わらなければいけないということです。どんなに知識があっても分かっていても自ら気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことは、ね、まず一番目に気づくことです、ね、気づくはっとですね、あのベン先生はティーンって言われるんですね。ひらめいたティーン、気づいたら今度は変わっていくのです。では何に気づいたらいいのでしょうか。何だと思いますか。何に気づけばいいんでしょう。自分は変わる必要があるということに気づくのです。では気づいたら次に何が必要でしょうか。ちょっと考えながら聞いてくださいね。気づきました。では次に何が必要でしょうか。ん、何か言いました。
行動。
あ、行動、そうですね、そうです。行動することが必要です。決心することですね。よし、やろうとですね。何を決心しますか。ご飯食べようとかね、そういうことで何を決心しますか。はい、変わろうとね、このままではダメだ、変わろうと決心することです。では決心をしたら次何をしますか。なんかね、以前 3K って聞いたことありますよね。はい、いいですね。はい、計画することですね。何をしね、じゃ何を計画するんでしょうか。何を計画しますか。変えるんですからね。何を変えるのか、どう変えるのか、よく考えますですね。そして計画して行動しますね。計画通りに行動します。はい、そして行動したらあとは、はい、3K ですからね。はい、継続ですね。そうです。し、続けなければ変わらないんです。あ、よくね、もう、あ、そうだ、ひらめいた、よし、こうしよう、でも明日からしようとかですね、あ、もう今日でやめようってなったら実現しませんね。はい、継続する、そうです、行動し続けることです。以前3経ということを学びました。ここでは4経となります。気づきが加わりました。それはまさにコーチングの心です。主体であるあなた自身が気づかなければ何も始まりません。教えや交わりの中で私たちは気づきを得ます。今私たちは教会の7つの本質を学んでいますが、長い間何を言っているのかよく分かりませんでした。もちろん関係や参加、能力付与の大切さはよくわかります。またイエス様中心とは当然のことです。それでもよくわからなかった、気づきがなかったのです。ある時水村先生が7つの本質の表を見せてくださいました。教会の7つの本質と 教会の7つの枯れる教会が対比してあったのです。それを見ると7つの本質がよく分かりました。正反対の姿を見せられると理解が深まったのです。そして関係の大切さに気づいたので、それからは関係を大切にするようになりました。そして今も大切にし続けています。ではもう一度ですね、もう一箇所聖書を読みたいと思います。第一テサロニケ5章の16から18、とても有名な聖句です。いいですか。はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。はい、とても有名ですよね。ああ知ってる知ってるとですね。あ、何回も聞いた。あの何週間前もですねメッセージでありました、聞きましたね。でも実行しているでしょうか。問題はそこですね。いつも喜んでいなさい、ね、絶えず祈りなさい、感謝しなさい、はい、これを行動しているかどうかです。失敗したとき、裏切られたとき、あなたは感謝をできるでしょうか。大切なものや人を失ったときどうしますか。落ち込みますか、不平を言いますか。ですね。ですか。いつも落ち込んでいなさい、絶えず恨みなさい、すべてのことに不平を言いなさい。どっか聞いたですね。何週間か前聞きましたね。これがサタンがあなたに望んでおられることです。すごいですね。皆さん、サタンの言う通りのことをしている時がありませんか。ですね。困難してみると、こんな姿の自分を想像したくないと思います。いつも落ち込んで、人や環境を恨み、不平を言い続ける人生を送りたいとは思いません。皆さんもそうですよね。いつも喜んでいたい、絶えず祈っていたい、すべてのことに感謝したいです。ではどのようにしてこのような人生を送っていくのでしょうか。再びロマ書12:2節の心の一心によって自分を変えなさいとあります。この変えなさいとは、自ら能動的に変え、また変えられるという意味です。二面性がありますね。自分で変えなさい、そしてまた変えられるという二面性があるのです。自分の努力、肉の力だけで変えるのではなく、聖霊様の助けによって変えられるということです。自分が気づいて変えられようと決心するとき、行動を開始するとき、聖霊様が働いてくださいます。まさに人と聖霊様との共同作業です。いつも喜びます、絶えず祈ります、すべてに感謝しますと決心したその時、そのような人生を送れるのです。そしてコリント書にあったように、私たちは皆栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。今年は変革の年です。まさに宗教改革500年、ふさわしい年となりますように変えられていきましょう。これからグループタイムを持ちます。それぞれのリーダーさんは ルールを確認し、注意事項に従って進めてください。ここで再度ですね、ルールの確認をしたいと思います。3つのルールをどなたか言ってください。グループタイムのルールですね。はい、どうぞ。
裁かない、
はい、
教えない、
教えない、
秘密を守る、
はい、秘密を守るですね、はい、そうです。自分のことを話しますのでですね、聞いた人はその聞いたことを他の人に漏らさないということですね、はい。そして注意事項があります。私の他にも、いろんな注意事項があるんですが、時間も限られていますので、みんなの人が平等に話せるように注意してください。そしてよくその人の話を聞くようにしてください、ね、以上です。で、20分ほど時間を持ちたいと思いますが、時間になったら私が声をかけますので、その時は話の途中であってももうやめてお祈りしてほし、終わってほしいと思います、はい、では何を話すのかですよね、はいはい、質問が2つあります。はい、前回から1ヶ月前にまたグループタイムをしましたけども、そこでも変えられること話しました。前回は関係について考えました。神様との関係、家族との関係、仲間との関係について、その中で変える決心をしたり、変えたことがあったら分かち合ってください。あれからね、私こういうことを決心しましたとかね、あれからこういうことがあったんですよという分かち合いをしてください。それ以外でもいいです。また変化があったら一緒に喜んでください、ね、宗教改革のような大きな変化でなくてもいいのです。私たちは小さな変化を喜びますね。そこでわーよかったねってことですね、喜んでください。で、2番目、自分の課題ですね。今後変える必要があることはないですか。自分の課題、変えることについて話をしてください。以上2点です、はい、ではこれからもうグループになってると思いますので、隣の方と一緒に、リーダーさんがそれぞれいますので、じゃあとりあえず、リーダーさんちょっと手を挙げてください、はい、リーダーさん、はい、ね、そこにいますので中心に話をしてください、隣の方と、はい、ではスタートで す,
いいです。
あ、どうぞ。
その変化ですけども、
はい、
それは内的な変化を言うんですか、行動の変化を言うんですか。
どちらでもいいです、どちらでもいいです、はい、はい、じゃあ、はい、スタートしてください。はい、感謝します。良い交わりができたでしょうか。
はい、
一人だけ話してるとかないですね。皆さん話できましたか。はい、感謝です。今日話し合ったことを忘れないで実行していきましょう。そしてですね、励まし合っていきましょう。ちょっと大きな話になりますが、産業革命の起爆源となったのはルネッサンス、文化文芸復興ではなくリフォーメーション、宗教改革ですね、であるとある大学教授が繰り返し言っていたそうです。人類の文明史上の2大革命は、初期の農業革命と16、18世紀に起こった産業革命と言われています。その産業革命がまさに宗教改革によってもたらされたというのです。宗教改革によって福音が直接市民に伝わり、市民が神の栄光のために働き、日常生活を生きることによって社会を変えていったのです。クリスチャンの意識変革によって社会も大きく変わることができるということです。1970年代、 アメリカの人種差別がまだ激しい時代です。差別が最もひどい町、アラバマ州バーミンハムのウッドロー高校からリバイバルが始まりました。イエス様に出会って変えられ、フットボールのスタープレーヤーになった黒人トム・ネイソン、彼だけでなくチームメイトも全員イエス様を受け入れ、高校全体、さらに町全体に大きな影響を及ぼしました。それは一人のクリスチャン、ハンクが福音を語ったことから始まったのです。差別を受け落ち込んでいたトムにハンクは言いました。君には才能が与えられている。その才能をどのように生かすのか考えろ。自分のために戦えば強くなれるが、神様のために戦えば素晴らしいことが起こる。神は一人一人に使命を与えられているんだと。彼が分かち合いたいもの、それは勝利よりフットボールより大きなもの、イエス様中心の人生でした。ハンクは教師でもコーチでもありません。普通の一クリスチャンでした。彼は1年前の1972年ダラスの集会に出席しました。彼はそれまで自分をつまらない人間だと思っていました。人生に夢などないと。しかしその時、自分の人生には意味がある、大切な人生だと気づいたのです。それはビリー・グラハム大会でした。グラハム氏は、福音は世界に平和をもたらし、福音は全世界の人々の生活を変えると力強くメッセージしました。今日あなたにチャレンジします。 I challenge you tonight. Transform your life. あなたの人生を変革せよと。リバイバルとは一時的な興奮や感情的になることではありません。大声で祈ったり歌ったり踊ったりすることでもありません。リバイバルとは人生が変えられること。周りに良い影響を与え、周りの人々がイエス様を受け入れていくこと、そしてそれが継続することです。では、ハンクが言ったことですね。あなたには才能が与えられている。その才能をどう生かすか考えよう。神のために生きれば素晴らしいことが起こる。神はあなたに使命を与えておられるのだから。ハンクはトムに言いました。そしてトムはそれを受け止め、神様のために戦い、スタープレイヤーとなりました。彼はスタープレイヤーとなっただけではなく、周りの貧しい黒人の子供たちに夢を与えました。自分でも頑張れば何かできるんだという。だから私たちはプレイヤーでも何でもないです。しかし私たち一人一人が人生のプレイヤーでもあります。ではですね、隣の同じチームの人にこれを言ってください。あなたには才能が与えられている。その才能をどう生かすか考えよう。神のために生きれば素晴らしいことが起こる。神はあなたに使命を与えておられるのだから。ではどうぞ隣の方々にこれを言ってください。見ながらでいいですから。 顔を見ながら言ってください。顔を見ながら
素晴らしいことができる。神はあなたに使命を、
はい、いいですか。皆さんには才能が与えられています。別にですね、有名になる必要はないんですですね。あなたの人生を生きるための才能が与えられています。で、あなたの周りにいる人に影響を与えることができますね。感謝します。それを信じて用いていきましょう。あなたの周りがあなたによって良い影響を受け、イエス様を受ける人が起こされますように。まずあなたの家庭から、職場から始めましょう。今日一歩を踏み出していきたいと思います。では先生、おかわりします。
では今日語られたこと、自分が思ったことを覚えてですね、しばらくそれを反芻しましょう。思い起こしてください。私たちの目標はイエス様です。イエス様を向いていればイエス様のようになります。なぜならイエス様の方を向いていれば聖霊があなたに働きかけてくださるからです。栄光から栄光へと、キリストの姿に似せられるとあります。どうぞイエス様を見続け、見上げ続けてください。すべてのものはイエス様から来ますから、ね、自分の力で何とかしようと思ったりですね、頑張ろうとしないことです。心をオープンにして広げてですね、イエス様に明け渡しましょう。イエス様があなたの人生を作ってくださいます。これが聖書のメッセージです。皆さんは変わりますですね、栄光の姿に変わります。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でそれぞれ祈ってください。自分の感謝、決心、悔い改め、どうぞお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。私たち神の子としてお父様受け入れてくださり、イエス様の似姿にへと変えてくださることを感謝いたします。私たちはもっともっと変わります。また変えられる必要があります。兄弟姉妹それぞれに主が働いて、今の人生よりもっともっと素晴らしい輝いた目標のある、またイエス様に似た人生へとどうぞ変えてください。愛において、信仰において、希望において、喜びにおいて、感謝において、また御言葉を信じる信仰において、もっともっと成長することができるようにどうぞ助けてください。今日の御言葉を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております、ご一緒に賛美いたしましょう。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。主の御言葉は私を生かす。